ドクターナホのビューティフルライフ。この番組は上山仁クリニック株式会社 USK 企画の提供でお送りします。こんばんは、直木博代です。そしてスタジオには薄木にあります上山仁クリニック上山奈穂先生をお迎えしています。奈穂先生、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あっという間に3月ですね。
早いですね。
早いですね。年度末ということでお互い頑張りましょう。
はい、頑張りましょう。
さあ、まずはですね、薩摩カレッジ第3回オンラインイベントのお知らせです。明治の世を作った薩摩の青年たち、薩摩スチューデントの H と即席開催まであと2週間となりました。薩摩スチューデントは近代日本の礎を築き、大きな変革をもたらしました。そのことについて考えていませんか。作家林望先生がご登壇されるというまたとない機会になりますので、皆様ふるってお申し込みください。申し込みはチケット販売サイト PTX にて薩摩スチューデントと検索をお願いします。さあ、奈穂先生、今月の月間テーマをお願いします。
今月の月間テーマは医療についてっていう風にね、ちょっと挙げさせていただきました。
すごいね先生、大きく出ましたね、医療について。
本当に
私もちょっとしばらく悩みました、どんな話なんだろうなということで。で、今回この医療についてって大きくテーマを設けたのは何か意味があるんですか。
そうなんです、うん、まあ、医療って今の、うん、まあ、日本で生まれて、まあ、医療っていうのはこんな感じっていう、まあ、西洋医学中心のこういう医療が受けれますよとか、うん、そういうイメージがもうしっかり、ね、固定されてると思うんですけど、はい、まあ、実際に本当にそれがどうなのかっていうことだったりとか、うん、今それが正しいのかとか、今どういう流れで今ここにあるのだとか、うん、で今これからどうなっていくのかとか、なんかそういうのをね、うんうん、なんかこう見直していくと、うん、本当にあのしないといけないボディメンテナンスだったりとか、はいはい、やっぱ見えてくると思ったんですよね。これをね、一回ねちょっと見てみたい、私自身が見たいテーマだったりするので、
うん、
あえてちょっとこう上げさせていただいて、うんうん、直樹さんと一緒にこう見ながら、はい、リスナーの皆さんと一緒にですね、うん、ちょっと考えて触れたりとかしていけるといいんじゃないのかなと思ってですね、うん、上げさせていただきました、
はい、今まで先生自体にその医療の歴史について考える機会はあったんですか、大学とか。
いや、全くなかったですね。もう生まれながらしてこういうものだろうっていう、うん、やっぱ概念がもうできているじゃないですか、うん、
はいはい、
まあ、その中でこうやってきて、うん、でただ今のこの自分になってみて、いろいろやっぱこうしなきゃとか、うん、新たにこうもっと勉強しないといけないじゃないかとか、うん、あ、実際本当はどうだったのかなとか、うん、でここに至るこの薬品だったりとか、はい、まあ、麻酔だったりとか、うんうんうん、どうやってきたのかなとか、すごく考えることが増えたんですよ、うん、なんかありがたいなと思いながら、はい、やりながら、うん、果たしてでも、うん、まあ、ヒプノセラピーとかも使ってる、ね、勉強する中で、
はい、
あの過去、うん、麻酔がなかった時にも活用されながら、いやでも今現代でも、はい、あのその催眠療法を使いながら、はい、うん、実際の家庭心臓カテーテル検査とかも、うん、もうイタリアとかではでも実際されてたりするんですよ。
ちょっと待ってください麻酔なしでですか。
いやですね、完全になしじゃないんですけど、導入とかでやっぱ一部使ったりだとか、
なるほどなるほど、
やっぱされてたりするんですよね。それっていろいろこう知っとかないと、うん、できる幅が狭まったりだとか、うんうん、やはり今後変わってきてるものなので、うん、さらにこう自分がどの方向を見定めて、うん、もっとやっていかないといけないだったのかとか、うんうん、そういうのに知りたいと思ったんですね、
う
ん、そのためには過去やはり歴史を知らずして、
ね、
じゃあ次の、うん、じゃあ何を未来を見据えていくっていうことは難しいんじゃないのかなと思ってですね、
うん、
なんかそういった上で、うん、ちょっと私も勉強してみたいなと改めて思うようになったところで、ちょっと
今回こういったテーマということなんですね。でも先生、医療の歴史って一言に言ってもその私みたいな素人に関するとその医療っていつの時代からあったんだろうって、例えばそのもう大昔ですよ、縄文時代とか弥生時代とか、そういう時にはその病を治すとかそういうあれがあったんですかね。
そう、ただ病を治すっていうあの病っていうか病気とか怪我とかって、うん、
はいはい、
もう生まれ生きてれば、うん、もうずっとそれにありますよね、
うん、
なのでそれに対してどうしていこうっていう概念はずっとあるんですよね、うん、でそこの中でどういった人が対応していくのかっていう中で、うん、なので、まあ、医療と思っていなくてもなんか治したい、うん、良くしたい、うん、で悩まされている病気や疾患とかは、うん、その時代時代で全然変わってきてるんですよね。
なるほど。
で、まあ、その中で、うん、やっぱ寿命が変わってきてますし、
はいはい、
まあね、面白いですよ。 まあ、この機会に、まあ、いろいろ資料を取り寄せて、うん、まあ、読み終えたのはちょっとごくわずかなんですけど
大量にあの本を購入されてましたよね。
思った以上にですね、時間がなくてですねでも読めば読むほど面白いんですよ、深いというか、あ、なこんな感じで来たのねっていう、うんうんうん、で今あるのも、うん、あ、なんだこういうものなのかとか、うんうん、もう本当に今の医学っていうそのものの、うん、
はい、
今もう私も医学部を出てこうなりましたで、はい、医者になるなら医学部を出てやるんだっていう感じが、うん、まあ、当然のようになってるじゃないですか、
はいはい、
でもそれもできたのって全然この100年経ってないぐらいの意識なんですね。
あ、そっかそっかそっか、
そうです、うん、だってちょっとそのほど200年前とかちょっとになってくると、うん、医学部っていうのはあったとしても、うん、まあ、ちょっとごめんなさい何年っていうのは正確に忘れてしまったんですけど、はい、もう誰もが、うん、その行きさえすれば取れるだったりとか全然解剖とかしなかったりとか、あの全然何もせずして取れるような、あ、まあ、海外の話なんですが、でいうような状況だったりとかするので、
うんうん、
今のしっかりとした教育システムができたっていうことも、まあ、全然最近のことですし、でもちろんそうなっていることには、うん、まあ、これから先もどんどん変わっていくだろうなっていうふうにやっぱり思ったので、
うん
うん、なのでですね、なんか医者の役割というか、うん、医療といったものも全然変わってくるだろうなというふうにですね、うん、やはりこの読み進めていくというか、はい、勉強を改めて見直してすごく、ね、うん、思ったんですよ ね、
ね、私考えてみるとありがたいことに、まあ、幼い頃から、まあ、健康であまりこう病院にお世話になることがなかったので、そもそもあまり病院との関わりというか、まあ、そのドクターとの関わりもあまりなかったんですけど、その診療技術とかに考えるともう目まぐるしい進歩ですよね、先生ね。
そうです、本当にこの100年とかってすごくって、
うん、
もうこれねちょっとお伝えしたかったんですけど、はい、18世紀末の外科のルールがですね、
はい、
5大ルールがあるんですけど、うん、ちょっと言っていいですか。
はいはい、お願いします。
もう驚きの5大ルールなんですが、
うん、
1、
うん、
悲鳴が他の患者の耳に届かない場所に手術室を設けろもう悲鳴ありきです
悲鳴ありきなんですね、あ、すごい、はい、
で、
はい、
2、外科医の疲労に最大限の配慮を払おうっていう、う
ん、あ、外科医の疲労に最大限の配慮、
もうすごい、もうなんか肉体労働だったんだろうなっていう
何をしてたんだろう、
いや、はいはい、もう大変です。で、うん、3、はい、患者をしっかり縛りつける、
あ、そうもう縛りありきなんですね。
そう、縛りありき、麻酔がまだねしっかりと発展してないので、はいはい、もう激痛の中もやり遂げるものですよね、
はいはいはい、
で4、
うん、
患者に外科医のステッキをかませる、うん、これちょっと役の仕方が違うんじゃないのかなと思うんですが、
はいはい、
まあ、何かちょっとかませてちゃんとやりましょうっていうような、
あの悲鳴をこらえるみたいな、そんな感じですかね。
そうですね。
へ
え。で5、急いで仕事を済ませましょうっていうの
え、急いで仕事を済ませます、それ、18世紀ですか。
そうそうです、全然つい最近の話ですよね。
ですね。
そう、すごくないですか。なので、うん、もうスパッっていう切断とかも、
うん、
なんか早いほどいいっていうのがあるんですがついでに他のところを切っちゃって、うん、助手とかの手も切れちゃってとかっていうような記述も残ってるらしいんですよ、うん、
はい、
あ、恐ろしいってか
すごいですね、悲鳴が聞こえないところもすっごい遠くに手術室を設ける。
そうです、そうです、なんかそういったものが、うん、じゃあついね100年100年前がまあそうでしたっていう、
うんうん、
いや面白いなってこう面白いって言ってしまったあれなんですが、うん、
はい、
そういうのを乗り越えながら、うん、もう数々の、これ本当にごく一部の話なので、
はい、
まあ、そういうのを超えながら、うん、今やってきてるんですね。その前になってくるとね全然また変わってきたりとか、うん、いろんな感染症の悩みだったりとか、じゃあそこに対して、うん、その当時の人々がそれをどう判断して、うん、何で治そうっていうですね、うん、いろんな数々の実験が、ね、あるんですよ。まあ、それで本当に全然間違ったことをしてたりとかすること本当に多くって、
はい、
毒物をもうこれが万能薬だって言ってガツガツ飲んで、うん、まあ、それでその毒物なので、
はい、
結果本当に体がボロボロになって亡くなってしまうということもただただあるんですけど、
うん、
いやそれを見直すと、うん、いや本当にね、いや、うん、ためになるなっていうふうに、
いかに今そういうのを経て今の医療が確立されてきたかということですよね。
本当にそうです。
でもなんか先生がその中の原稿にあったその病気を知らずして健康は語れないっていうフレーズがありましたよね。
はい、そうなんです、うん、いやここに来て、
うん、
いや医学部って今の本当日本の医学部は特にそうなんですけど、
はい、
あの海外はまたちょっとね変わってきていろんなあり方があるんですが、
うんうん、
まあ、日本は少なくとも西洋医学一本なんですね、基本的に、
はいはい、
医学部っていう、はい、医者っていうものを、うんう
ん、はい、
でその中で学ぶことって、
はい、
まあ、まずその状態っていうかの、うん、まあ、人間そのものを作りと病気なんですよ、はい、その2本立てなんですよ、
はい、
健康とはって言って、うん、っていう方しかいないと思うんですよね。
なるほど。
でもそこもすごく大事、そこが多分おそらく変わってくるだろうと思うんですが、一方的にまたあるのが、うん、全然病気を知らないままで健康を語るっていう、うん、あの業界がいっぱいこう出てきてるじゃないですかやっぱね、うん、歪みがやっぱどっちかしかないっていうのは、はい、やっぱり、ね、うまくいかないなって思ったんですよ。あの健康を知らずしては、あの病気をね、うん、じゃあいい状態にしましょうだったりとか、うんうん、あの判断する、じゃあ健康ですねって判断できないので、うんうん、やはり健康をやっぱり知らないといけないですよねって、うん、それはすごく思ったんですが、はい、病気の状態も知らないで、うん、あの健康ですねとか健康だけしか知らないで、うん、病気にならないようにとかっていうこともあのなんかね難しいなと思ったんですよ、
うんうんうん、
なんか両方なんか健康の状態をやっぱこれからの医学部とかっていったものはちゃんとそういうのをちゃんと知らないといけないだろうなというふうに思いますし、医者というものはですね、ただ病気を全く知らないのに健康とはっていうのを語るだけではあの不十分だなってやっぱすごく思ったので、やはりそういったものもちゃんと勉強しながらいかないと、悪い状態いい状態それねしないと、どっちかだけしか知らない人ってねうまくいかないですよね。なんかその世界しか知らないと幅が出ないというのと、そうなった時にいかないようになんか状態をこうちゃんと導いてあげるだったりとか、うん、それだったらあのちゃんとこうそれはちゃんと治療しないといけませんよだったりとか、うん、なんかそういったいい適切な判断っていったことができないので、うん、まあ、両方知って初めて人を見れるんだなっていうふうに、うん、やっぱ最近思うようになったんですよね、うん、歴史なものもこう見ると、うん、なんかねいろいろ考えさせながら、
いや深いですね。
そうなんですよ、
医療の歴史ね。
そう面白くってね、
うん、ますますねその、まあ超高齢化社会も進んでいく中においてやっぱりその、ね、医療とやっぱりその私たち患者との関係っていうのもやっぱりね大事になってきますね、
う
ん、
そうですね、
うん、すごいなんか深いな、なんかね本当にだって先生もね今まであの、ね、医学部ではそういったものを習わずしてということなんですもんね。
そうですそうです。うん、
ぜひあのこの機会に1ヶ月通してあの医療とはという大きなテーマでお送りしていきますので、ぜひ皆さんもついてきていただいて今この令和の時代の医療がどういったことを経て今行われているのかっていう学ぶいい機会になりますよね。先生も ねあの新しい刺激になりますね、きっとね。
そうなんです、すごくいい刺激になって、うん、これはちょっと面白いので、ね、皆さんにも知っていただいて、うん、改めて見つめ直してほしいなというふうにですね思いました。
はい、さあお送りしてまいりましたドクターナホのビューティフルライフ、この番組は上山仁クリニック株式会社 USK 企画の提供でお送りしました。先生、次回はどういったテーマで。
次回は
次回は医療とは
ですね、
うん、医療についてまたちょっと掘り下げていこうということですかね。
はい、
はい、また先生来週もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。